ナホム書の1章の7節を開いて、1章を開いてください。そして7節ですね、今朝は。で、私たちの聖書通読の学び、この前ミカ書が終わりましたよね。そしてその次、ナホム書です。ナホムの予言ですね、誰に対して語られているかですけども、もう初めてではないですね。ニネベというアッシリアの国の首都ですねに対して語られています。ニネベというと、私たちがヨナ書を見たときに、ヨナの予言を見たときに、見ました。その時は、この中にいる人たちが、悪から立ち返って主に立ち返ろうと何とかして努力していたという箇所で、神が思い直されて、災いを送ることを、やめられたというところで終わりました。まあ、時はですね、もう1世紀半ぐらい経っております。このナホムが予言をするときには、もうそういう兆候というのは全くなくですね、もうその暴虐と残酷の限りを、まあ、尽くして、そして最も、このアッシリアという国が大きくなってしばらくしてから語られたのではないかと言われます。紀元前の663年に、このアッシリアの王がエジプトのテーベというその昔の都ですね、まあ、日本でいう京都みたいな存在ですよね、このエジプトにとっては。そこにまで行って、もう拡張から拡張、もう世界帝国ですね。今で言ったら、まあロシアぐらいの大きさあったんじゃないかな、その時のアッシリアはですね。そのぐらいのこの大きな帝国になっている時に語られて、そしてこのナホムが語った時、その一番大きくなった時からですね、なんと50年後にニネベが亡くなります。でこのニネベというのは、もうこの創世記の 10章から出ている古代都市ですね。紀元前の、3000年ぐらいから始まったと言われる、ものすごいこのエジプトに次ぐ古い都市なんですけれども、それがなくなったんです。612年です。その50年の間に一体何が起こったのかっていうのが、まあ本当にこの歴史というのは不思議で、英語だとヒストリーと言いますけども、ヒードストーリーと言われるように、彼の物語というように、神がご介入されてなければ、なんか説明がつかないようなこと、人間がこうやってこういうふうになりましたというふうに説明ができないようなことが数限りなくあるわけなんですよね。人間がこの意図していることの通りになっている部分もあるんですけれども、やはりええっていうものがどんどん続いてですね、意図しないように動いているのが歴史であります。で50年の間になんでこうなくなるのかなんですね。で、何でもないところから、このエルコシュという町からですね、これはどこかもわからないような、まあ、田舎町だったと思います。まあ、皆さんどこに住んでらっしゃるかでしょうか。でその田舎、ね、その町の名前を言ってポーンとかって聖書に挙げられたら、どこなんだろうこれって言ってね、後々に100年後200年あもっとね数百年後にみんな一生懸命調べてるんですけども、わからないという、まあ、今そういう感じでエルコシュっていうのがそういう存在ですけれども、そういうところの出身の人が話した一つの言葉がね、その通りになったんです。そこを見ていきます。でですね、興味深いことに1週間ほど前ですかね、シリアにラッカという町があります。でそのビデオが流れてきましたけれども、このそこにいた女性がですね、もう大きな声で叫んで喜んでいるんですね。で自分の息子娘も一緒にですね、そこに女性の兵士ですけど前でもう節を拝んでいるかのようにですね、もう聖書みたいにですね、このもう感謝と尊敬の表れですね。そして、もう自分がこのムスリム この厳しいこの全身をかあの隠すアビアっていうのかな、この顔まで隠すようなですね、そういう黒い、この服があるじゃないですか。それをバーッと切ってですね、中にも着てるんですよちゃんと服切ってもう喜び叫んでるんです。何かわかりますね。 このクルドの部隊ですね、このクルド の, こ の, あの部隊、クルド人の部隊がそこを戦ってですね、イスラム国がもうほとんどいなくなった。まだ残党はいるんですけども、ほぼなくなりました。で、私はこの映像を見たんですけれども、このちょうど町の中心が、このあってですね、そこのところにこの丸い、なんていうのかな、広場みたいなことになってるんですよ。ほら、あのちょうどこの、なんですか、車がこうやってこういろいろ動くとこあるじゃないですか、こう丸くなってるじゃないですか、広場があって。で、そこが3年前何に使われたかといったら、首を切るところ、そしてあとは十字架につけるところですね。覚えてらっしゃいますか？もうなんか夢でも見てるか、映画でも見てるか、いや映画よりも恐ろしい光景ですね。なんかどっか本で読むかもしれないみたいなものがこう映像となって私たちの目の前にこう出てくる。あれが3年前、イスラム国です。で、説教でもお話ししましたが、もっとちょっと前にはモスルというのがこの解放されました。これイラク軍がね、行ったわけですけれども、そのモスルの郊外に今からこれから見ていく、まあ、午後じっくり見ていきますが、ナホムが予言したニネベの遺跡があるんです。そしてアッシリアが行ったこの絵として残っている、今は映像としてね、イスラム国がやってるのが出てきますけれども、アッシリアが行ったものっていうのはほぼ変わらないです。この征服すると目をえぐり出すとか、舌を切っていくとか、でひどい時には皮を剥ぐであるとか、もう口で言うだけでもちょっともう皆さんも聞きたくないっていうぐらいの、まあ、その恐ろしい、そういうものがやってきたらもう従うしかないよね。従うしかないじゃないですか。もう息を潜めて生き残るためには。でクリスチャンはそこに行くと、このジズラって言って、その人頭税っていうのはものすごい巨大なこの税金を支払えばなんとか生きられるっていうのが、まあ、コーランの中に書かれてるわけで、それを強制されるんだけど、多くのクリスチャンは、それさえ もう拒むんですね。私はクリスチャンですと、ね、アッラーこのムスリムになりなさいって言っても嫌だって言ったら、そのクリスチャンが今さっき言った残虐な死に方で殉教をしていってるわけなんです。でなんでこういう話したかというのは、場所も方法も変わらないということと同時に、このナホム書に出てくる神様の取り扱いというのをはっきりと見ることができる。クリスチャンでさえが、むしろクリスチャンだからこの世の災いというものを免れることはできないんですね。そして不条理なことが起こってくる。でそこに対して私たちは何とかして抵抗したいとか戦いたいとか、何とかしてこういうふうにやっていきたいとか、いろいろ出てくるんですけれども、今日学ぶところっていうのは本当にとても大事です。神が必ず復讐してくださる。復讐っていう言葉って強い言葉だよね。あだ仇を打つとかさ、あんまり私たち日本語としては人間のこう悪い部分を表してますよね。けれどもこういうふうに言ったらいいでしょうか。正しく裁いてくださるって言ったらいいでしょうかですね。で、その行ったことに対して全く同じ形でニネベの人たちが、同じ仕打ちを受けていくわけなんです。だからあれだけこの支配していたものを神様は止めてくださる。で私たちはこの神を信じているので、本当にしなければいけないこと、クリスチャンとして神様の御心を行っていく自由が与えられるんです。その話になっていきまして、そして神様がこの怒りをこの表されるというこの一章を読んでいくと、もうすぐにこのもう最初から妬み、復讐する神、復讐し憤る方ってこと出ているでしょ。でそのような嵐のような予言の言葉の中にスポーンとこの7節に素晴らしいこの神により頼む者たちに対する約束があるんです。主は慈しみ深く苦難の日の砦である。主に身を避ける者たちを主は知っておられると。どんなに嵐が起こっていても、主に身を避ける者たちに神は心を止めておられます。忘れておられません。 そしてこの方が砦になるということなんですね。まずこの慈しみ深いという言葉があります。で、新科訳聖書でまた日本語の聖書、他の聖書もそうですけれども、慈しみ深いと訳されているところというのが、英語で見ると good とか、あとあの名詞形で goodness ってなってるんですね。で、これがヘブライ語だとトーブ、トーブで、イスラエル旅行一緒に行きましょう。朝に挨拶をするとき、皆さんは何て言いますか？この教会来たときも、おはようございますですよね。じゃあ英語だったら何て言いますか？ Good morning。 良い朝ですよね。ヘブル語も同じなんです。ボケル、トブ。ボケルっていうのは朝って意味です。で、トブが良いという意味です。良い朝って言ってるだけなんです。 Good morning ですよ、まさに。で、この言葉は神様をの本当に中心のご性質、本質になってます。神が天と地を作られた時にこれを良しと見られたと書いてありますが、その時に東部っていう言葉が使われてます。神は良いとしたと。神は良い方で、素晴らしい方で、神は善であるっていう、善の源であり、神は良い方なんだということで、詩編の34編の8節に、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよと書いてますけど、この素晴らしさというのが、主の善を味わい、これを見つめよ、トブを味わい、これを見つめよと書いてあります。幸いのことよ、彼に身を避ける者はと、こう言ってんですね。神は素晴らしい方なんです。で、状況が良い時っていうのは、主は本当に素晴らしい良い方だって言えるじゃないですか。家庭も幸せに生きられてる、自分は健康だ、職場環境もいい、ね、教会生活も充実してる、主は良い方だ、これ実感を込めて言えますよね。でも病気患っちゃった、家庭に問題が起こってる、職場ですごいストレスがある、そういうことがあれば、主は素晴らしい方だって言うの難しいですよね。で、その時にも主は良い方だというところに信仰に深みが与えられます。詩編の73編はとても皆さんも共感できるかもしれない。ぜひね、後で読んでください。それはですね、信仰的に滑っちゃいそうになっている、だからもういいや、世の中に戻るべと、かなり強い誘惑を受けている人の話です。で、世の中にこの神を信じないで生きている人もうまくやってる話が書かれています。ところが自分が一生懸命ちょっとした罪をね、主をごめんなさい、本当にお許しくださいってことやってるんだけど、なんかうまくいってないんです。虚しく手を清めてるってこともあるんですね。だけどそんなちっちゃいんじゃなくて、もう100倍ぐらい、もうなんかもう、なんかもう大胆にね、悪いことやってんだけど、もう何のもう問題もなく生きてるんですね。俺一体何やってんだろう、滑れそうになったって書いてます。ところが、この私は聖女に入って分かった、そういう者たちがどういうところに行くか、その結末が分かったって、これ聖女に入ったっていうところがとっても大事ですね。こう聖女っていうのは、つまり主のことを思って、この主を礼拝するところに賛美、彼は賛美リーダーなんですけども、賛美することによって本当に彼らがどういうところに行くかが分かった。で、このようにね、この私たちはこの目に見えるものとの戦いがあるわけなんですけども、で、彼がどうやってその滑って転びそうになったところから立ち返ることができたかっていうと、その一節にね、この73編の一節のところに、誠の神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深いって書いてあるんです。私たち信仰生活を歩んでいる中で、途中で 脱落したいって気持ちになるときたくさんあります、ね。まあとりあえずクリスチャンっていうなんかこうなんていうのかな、なんか、なんていうかバッジはね、こうなんかしていても、まああとは他の生活やってようというふうにしたくなります。正直。けれどもそこから戻ることのできる自分の力じゃなくてね、やっぱり戻ることのできる根本真理は主は慈しみ深いなんです。でこの、詩編を書いた人も戻ることができた。最初に主は慈しみ深い、主は良い方であると言っているんですね。でそれで立ち直ることができました。で聖書に出てくる人たちは問題がない人たちではなくて問題がある人たちでした。しかし主から離れていく人と立ち戻る人の大きな違いがやっぱりその主が良い方だということを知っているわけなんです。ヨブはどうでしたか。ヨブはもう本当に、財産を一気になくして10人の子供、娘息子を亡くしてですね、そして、この重い皮膚病にかかってですね、もう寝ることもできないほどの、このもう痒みと痛みが走っている、もう一挙にそれが襲いかかった、わけなんですね。で途中でこの友人が慰めに来ていたんだけども、その友人が逆にこう論争になってしまって激しい議論になってしまって、もうなじり合いみたいになってしまった。もう惨め極まりないです。で彼自身も神に対して私は何も悪いことをしていないってところまでいいんだけど、私は正しいんですよと、あなたは一体何なんですかっていうふうにもう挑みかかるような話にさえなった。で嵐の中に主が現れて、神がお前はここに、私がこういうことをやった時にどこにいたのか、例えば天と地を作った時にあなたはどこにいたのか、このことについてあなたは知ってるのか、ずっとこう語ってですね、悔い改めへと導いたんですね。で彼は悔い改めました。でヨブは神の慈しみを知っていたんです。ヤコブ書にこう書いてあります。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということですですね。主の慈しみ深さを受け入れる。でこれはすごい例の戦いなんです。人類の、人間の歴史始まって以来の戦いなんです。人間が神から離れたあの時に何から始まったの か、 だからダムが決壊してもう町中の人が死んでしまったという洪水が起こった、そのダムの本当にひびというのはどこにあったのか。創世記の3章ですよ。その3章の会話を見ているとエヴァに対して、ね、しかもね、サタンは蛇を通してね、上手なんだよね。直接神から聞いたアダムではなく間接的に聞いているエヴァ、この脆い、この脆弱なところを狙ってですよ、こう言ったんです。あなたがそれを食べるその時、このあれですね、食べてはいけないっていう善悪の知識の機能ですね、あなたの目が開け、あなたが神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのですって言ったんです。簡単に言うと、お前が、俺が全部知ってるんだよ、お前は知ったらお前にはこれ知られないように、お前は俺の下の方にいなきゃいけないから、お前は知っちゃダメなんだよと意地悪をしてると、意地悪をしてるんだと。神の慈しみ、この配慮があっていろんなことをお考えになって食べてはいけないって言ったんですね。熱い石油ストーブにね、絶対触っちゃダメって言って、子供が触ろうとした時に、なんか友達がいて、悪い友達がいてね、 ああやっていじめてんだよお前のお父さんお母さんはと、こういうふうに言ってるようなもんですよ。神の慈しみを疑わせることをサタンは行っていて、今もそのサタンが同じように私たちにその信仰の切り崩しにかかろうとしているわけなんです。しかし私たちは戦いであると同時に、そのような葛藤というのはある意味でとってもいいことなんです。信仰が固められていきます。さらに深まっていきます。でパウロはこの例の戦いを知っていたので、おそらくは1ヶ月そこそこで、出ていかなければいけなかったテサロニケの町にいたこの信者のことを心配していました。本当彼らは本当にイエス様を受け入れて喜んでいたんですけれども、自分の身に危険が襲ってきたんですね。あの信仰を持っていないユダヤ人たちが彼を殺そうとしていた。でそのことを聞いたので命からがら、まあ、逃げたわけなんですね。けれどもまだまだ彼らが本当に信仰をに立っているかどうかがわからないで、でもうそわそわしていました。彼は一体どうなるのかと、でこういうふうに言ってます。また誘惑者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄になるようなことがあってはならないと思って、あなた方の信仰を知るために彼このテモテを使わしたのです。誘惑者が来て私たちの労苦、つまりこの福音を伝えて、そして教えてって、こう世話をしてったということが無駄になるんではないかと。誘惑者っていうのはつまりサタンですよ。ところがテモテが言ったら、なんと信仰と愛に満ち溢れていて、その、信仰と愛に満ち溢れているだけじゃなくて、そのテサロニケの人たちがその地域全域にもう噂になってたんです。励ましになっていたんです。おお、嬉しかったでしょう。その嬉しいっていう気持ちを表したのがあのテサロニケ人の手紙なんですね。でこう言いました。パウロがあなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今生きがいがあります。固く立っている、信仰が固められている、こういう時には意固地になっていいんですね。こういう時には固物になっていいんですね。信仰によって固くなる。建物と同じですよ。日本は本当建造物すごいでしょう。東日本大震災の時にあのスカイツリー建築中だったのに元建築開始できたよね。どれほどすごいんだろうって私は驚きますが、私たちは信仰がそのようにもう固くなって固くなって固くなっていいんですよ。自分の考えに固くなっちゃまずいけどね。でこういうのはこういう葛藤を経るとですね、強められていくんです。私の奥さんの指ってね、ちょっともうかわいそうになってるんですね。指先って硬いんですよ。ギターやると硬くなるんですよね。でもそれはいいことでしょ。ないと痛いんですよ、硬くないとね、指先がね。で私の信仰もいろんなことがあってもびくともしないようになるのは、硬くなっていくことができる。で次に苦難の日の砦だと言ってるんですね、主ご自身が。だから苦難がなくなることを約束してないんです、神様は。私たちに対してクリスチャンではない人は風邪をひくけど、私たちも風邪をひくんです。でそれだけではなくて、職場において本当は他の人たちは自由に行っていることを、自分はクリスチャンだから行わないということがあるわけなんです。あるいは他の人たちがやってないことをクリスチャンだから、いや私は行います、ね。まあ、クリスチャンって言うと行わないっていう話ばっかりが多いけれども、今度はやってないことをやっていく。でそれで他の人たちが受けているこの不都合なことのみならず、それに加えてクリスチャンだから受けているこのいろんな損があるわけなんです。 で、当時このナホムが予言をした時も同じで、ユダヤ人、神の民である人たちが、このアッシリアの脅威を受けていて、そしてもう彼ら自身も、このもう大変な目に遭っていたんですね。で、神様はこれから裁きを行います。で、その裁きはどういうものかというと、ニネベを倒していくのはどこかというと、バビロンとあとメディアという国があったんですね。今のイラクの南の方と、あとメディアは、あれですね、バビロンちょっと上の方かな、もう本当にイラク、イランあたりですね、あそこにいる人たちですけども、さっき言ったクルド人がメディア人ではないかとも言われているぐらいなんですね。で、その人たちが戦います。で、そういういろんなものが起こるときに、クリスチャンだってその、まあ、誤爆を受けるんですね。誤爆わかりますか。本当は私たちをね、解放してくれるっていうためにこうドーッと来るわけじゃないですか。こう空爆でね、こう例えば今回もイスラム国で空爆をする援軍もあるわけじゃないですか、ね、でその時にイスラム国の、ね、兵士たちがボーって逃げてる時、自分も目の前に行ったら死んじゃう時もあるわけですよね。で、同じように、ね、この今霊的にも私たちがこの神様が何かを行われているっていう時に、必ずしも私たちではないんだけれども、その、被害を受ける、災いを受けるってことはあり得るわけですね。いろんなものがそうです。今神様が今動いてらっしゃいます。だからイエス様が父なる神に対してこう祈りました。十字架につき捕らえられる直前ですね。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますと。取り去られるのではなく、守ってくださるようにって、こういうふうに言ってるわけなんです。で、私たちはこう無意識のうち、もう意識しないでも自然に安全な場所を求めてます。日本社会はこれほど安全な国はないと言われています。経済的にもそうだし、物理的な危害からも守られています。健康についてもあらゆる面で配慮がなされています。しかし、その日本でさえが居場所がないっていう言葉が、もういろんな人が話すわけですよね。はあ、どこもかしこがもう安心して暮らせるのに、なんで居場所がないんですか。全く危険がなくても孤独という危機があるわけです。すごいよね。たくさん人がいるんですよ。交流できるんですよ。どんな、もうそれは自由じゃないですか。サークルもあるし、もうなんか近所の人もいるし、いろいろいるんだけど、なんか分かんないけども居場所がなくなる。いつも安全な場所を飢え渇いて求めています。で、ある人はね、こう SNS っていうか、このインターネットを使って軽い付き合いをしてったりとかですね、まあ、スマホとかでね、まあいろいろあるじゃないですか。やっていきますよね。でも、そこに確かな場所はあるのかというと、それをすればするほど、そのような安心感から離れていく、ほっとするところから離れていくというのが現実ですね。で、また物理的な話に戻りますと、この核戦争の危機というのは、今この北朝鮮が始まったのわけではないわけですよね。もう冷戦の時代からあったわけなんです。で、欧米の人たちは第三次世界大戦になったら、どこが一番核の被害から免れることができるのか、昨日もこの説教の準備のためにこう調べたら、やっぱりあるんですよね。銃の都市とか島とか、なんだかバーッと書いてあるんです。で、昔はですね、この西側の NATO とソ連、まあ、今もロシアね、結構危ないことを行ってるんですが、昔はもっとすごかったんです。で、この危機がありまして、で、ヨーロッパの人、イギリスの人が、ある夫婦がですね、いろんなところをこう統計、いろんな側面から探してって、この安全なところは何かっていうことを情報を集めてたんですね。で、情報を集めて見つかったんです。ある島が見つかったんです。で、そこに移り住みました。 そこがアルゼンチンの沖にあるフォークランド諸島でした。引っ越して店を開いたんですよ。でニコって笑ってる人、ニヤって笑ってる人は、よくご存知の方ですね。私も幼い時に、中学校ぐらいだったかな、フォークランド紛争っていうのは、その直後に起こったんです。アルゼンチン軍がそこは、イギリスのね、イギリスってね、植民地世界でね、日が沈むところないって言われたぐらいですけど、どんどん植民地失ってったんですけど、でもね、この細かい島っていうのはね、たくさん持ってんですよね、今でもね。でこのフォークランドもイギリスなんですよ。でもアルゼンチン軍がそこを侵攻してったんですね、この入ってったんです。それで時のサッチャー首相が、法を破る者はダメだとイギリス軍を送りました。フォークランド紛争と言います。で言いたいことは、本当によく調べて、ここが安全の場所だと、そこが一番、だから自分たちがなんかこの爆弾が落ちるようなところにね、自ら行ったようなもんですよ、ね、でみんな安全のこと言うでしょ。あとプライバシーとかね、なんかプライバシーがもう破られてるとか言ってね、もう無理。あと安全な場所とか、ね、昔はねイスラエルが危ないのとかね。でエジプト旅行行った時も、イスラエル行くんですかこれから、危ないですねとかって言われてね、どっちが危ないんだよって口には出さなかったけど思いました。わかりますよね。イスラエルなんか中東危ない、ヨーロッパいいよね、パリなんかなんて言ってたら、もう至る所じゃないですか今。皮肉ですよね。でこういう話をしてて、キリスト者はすっごい得なんです。っていうか得じゃないとダメです。私たちは主ご自身が苦難の日の砦だことを知っています。箴言の18章の10節に、主の名は堅固な櫓、正しい者はその中に入って走っていって安全である。主が安全なんです。主ご自身の名を呼び求めるところに私たちは安全があります。試してください皆さん。いや私はそこまで、いや皆さんもイエス様の名を呼び求めることができます、ね、もちろんね、愚かになっちゃいけないってことじゃないですよ。ほら、だから盲目だから、ちゃんといろんな常識とかね、それを忘れなさいって話をしてるんじゃないです。でもある時には主が言われているところに行く時に、他の人はまずいんじゃないかって言われるところに行く時もあります。信仰の冒険っていうんですね、そういうのは。主の名を呼び求めます。するとそこに助けがあります。で私たちは何とかしてこの安全な場所を探したいと思って もう圧倒される時があります。しかしダビデが言いました、詩編の61編の2節3節に、私の心がもう衰え果てる時、英語ではオーバーウェアムって言葉使ってますけど、圧倒される時、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。誠にあなたは私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。わかりました。誰も及びがたい、及ぶことのできない高い岩のところに私を導いてください。素晴らしいですね。主を待ち望む者はわしのように飛び交うことができると、イザヤ書に書いてますね、40章に。で今は本当にいろんな技術がありますね。ドローンの技術がいろいろあるでしょ。でね、ワシのね、この背中にね、ちっちゃなカメラをつけるのが、で動画を撮るんですよ。そしたらね、もう登山家がさ、エベレストとか、おびっくりした、エベレストとかね、こう飛んでて、もうすごい何時間もかけてね、もう1年ぐらいの準備をしてですね、こうやっていくでしょ。それがワシだと自由自在に こいいよ、わしかっこいい、俺ファンになりそう。僕たちが及びがたいところの高いところで優雅に飛んでるんですよね。このことを話しています。この余裕が与えられます。私をそこまで導いてください。あなたが私の酒どころ、敵に対して強い櫓です。そして主に身を避ける者たちを主は知っておられるとあります。この身を避けるという言葉本当にいいですね。新改訳よくやってくれた。この訳を英語は信頼するとしか訳されてません。信じるとしか訳されてません。身を避けるんです。避難するんです。臆病になりましょう、主にあって。私たちは弱くなりましょう、主にあって。ずるくなりましょう、主にあって。とっとと逃げましょう、主にあって。身を避けるというのは自分が弱いことを言っていると同時に何が強いかを知っています。パウロが自分が弱い時にこそ強いんだって言ったんですね。なぜかというと、その弱さに私の恵みが完全に働くとイエス様が言われました。そして箴言には知恵のある者の中の知恵者っていうふうな言葉で何を挙げてるかって言ったら、小さいものを挙げてるんです。そのちっちゃなところに知恵がある。知ってますか？動物で。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。岩だぬきは強くない種族だが、その巣を岩間に設ける。イナゴには王はないは、皆鯛を組んでいる。出ていく。ヤモリは手で捕まえることはできるが、王の宮殿にいる。全部知恵ありまくり。ありまくりですよ。皆さん、クリスチャン、私ちゃんとクリスチャンできない。もうちゃんと一生懸命やってもできない。鯛を組むことができます。なんで自分で全部やろうとするんですか。鯛を組むことできるじゃないですか。あと本当に私ちっぽけな人間だっつっても、王の宮殿にいたら誰も寄りつくことはできません。イエス様という王の王、主の主である方に、そこに酒どころを見つけていたらずるいよね。でしかもなんかヤモリってさ、タダで行けるじゃん。お金払わなくていいんだよ。私たちも同じです。イエス様のところに行けばいいんです。でもずるいよね。でもそれを恵みと呼びます。そして素晴らしいのは、主は知っておられるって言ってるんです。そのように主に身を避けるものを主は知っておられます。もちろん主は 全知の方ですから、全てのことを知っています。主に身を避けてない人にもことももちろん知っていますが、ここで言ってる知ってるっていうのは親しく知っているってことです。親密に知っているってことです。で、主に身を避けているときって、見た目にはですよ、良いものではありません。状況変わってないですから。普通だったら他の人はこういうことやるのに、例えば分かんないけど、みんな保険かけてね、これ備えようとかなんだかってやってるときに、別に保険かけなくてもって、まあ、別に保険が悪いって今話してて、今例えて話してるんですよね。今例えが見つからないから、保険を知恵を使って、ね、私たちの、この財産っていうのを用いていくっていう意味で、まあ、全然保険っていうのは素晴らしいものです。だけど今ちょっと例えて今話しますが、みんながなんか不安で保険入ったとしますけど、私入んなくていいですと。で、宣教師になったら保険なんて全然言うこと、意味がないようなところもあるわけですよ。そういう場所もね。でもいいですよと。で、こういうふうにやっていくと、寂しくなるときがあります。ね。たった一人で孤独になるときがあります。しかし、主は知っておられます。そのときに、本当に今まで知らなかった神様の臨在を知ることができます。で、ゆえもなく悪口を言われる時があります。主を酒どころとしている時に。しかし主が盾となっておられます。 義と認められるって言葉あるじゃないですか。信じる人が義とみなされると。でこの言葉がこれまで以上にはっきりと分かるわけなんです。主が知っておられる、身を避ける人、人生の試練苦難にあっても私たちは主を知るという特権に預かるし、主がに知られているという特権があります。あ、こっちの方がいいね。主に知られている、主を知るっていうこともそうですけど、それ以上に主に知られているんです。主が知っておられます。あ、これ必要ですね。もう一回強調しましょう。私たち主を知っているっていうことを強調するじゃないですか。これ大事ですよ。でも主に知られている人生、なんか私なんかうまくいってないんですけどね、ダメだダメだって言っても、お前ちょっと何言ってんのあなた、あなた本当に変わったよ人生、あなたの生活全然違うじゃないとか、自分はもみくちゃにされて渦中にいるから分かんなくても他の人は分かる。それ以上に神ご自身が分かってらっしゃいます。神様をその人を見たら見ることができる。主に知られてるんです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。あなたの素晴らしい恵みの言葉を、復讐というこの神様の予言の中で、この嵐の中の静けさのように、あるいは台風の目のように与えておられるのを見ることができました。クリスチャンはこのような自由を与えておられます。神様どうか今さらに聖霊によって強めてくださって、そしてまた嵐の中に入っていくときに、主よ、私たちを砦となってくださって、安全なところとなってくださって、そして私たちを知ってくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。